ハレルヤ、感謝します。一人の方の証を聞いたら本当に私たち励まされますよね。つくづく思うんですね。長い時間をかけてその人が何度も神様を忘れても、神様は忘れられない、決して見捨てないで本当にちゃんと導いてくださるんだなって、本当に感謝したいと思います。私昨日の夜からちょっとブルーになってたんですよね。反面牧師さんはね、とっても嬉しそうでね、もう皆さん無邪気な顔して昨日からとってもねニッコニコしてるんですよ。もう午後のお楽しみ会が楽しみで仕方ないですね。特に滑らない話のコーナー、いやネタ聞いたんですよね。もう嬉しそうな顔してちょっとちょっとって、私ねちょっと絶句しちゃったのね。もう午後になったら分かります。私ね、そしてね思ってたんです、昨日もうね、メッセージ、今日メッセージですよ、頭に入らないの、なんか集中できないんですよね、どうしようと思いながら。でそしてしみじみ思ったことがあるんです。内助のコートは十字架の道だなって。これ冗談じゃなくて本当なんですよ。自分を十字架につけないと良き内助はできない。奥さんたちそう思いませんか？そうでもないですか？で、まあこれがね、一つのクリスチャンというのか夫婦の基本かなと思いながら、実はね今日は基本についての話なんですけれども、ちょっと出していただけますか。サッカーにとって大切なことは何ですかと聞かれた中田秀俊って言うんですよね、秀ですよね、は基本があれば1を100にすることだってできると答えたんです。いいこと言いますよね。基本があれば1を100にすることだってできる。バスケの神様マイケル・ジョーダンは、新しいことにぶつかっても基本を身につけていたので全てを理解することができたと言ったんです。スポーツでも仕事でも様々な技能や学習、芸術においても、また人間関係においても基本から人は学んでいきます。実はね、しつけとは人間としての基本を3歳までに教えることです。身につけさせることなんですよね。まあ親に従うこと、善悪について挨拶とかね、ある面で衣食住のそういう生活の基本的なことを3歳までにしっかり、あるいは小学生ぐらいまでに身につけている子というのは、中学校とか高校その後でぐれたり反抗したり、道をある面で外して、まあ堕落というのか、そうしてしまったとしても、その時期が過ぎて立ち返ってある面で元の生活に戻っても、ちゃんとある程度社会生活をやっていけるんです。基礎ができているからです。けれどもその時期に人としての基本的なものが身についていないと、体は大きくなり年齢が重ねていっても、なかなか社会に適応していけないんですよね。ですから基本とか基礎というのは非常に大切なんです。まあ、この基本の大切さ3つ書いています。1、基本ができないと応用が難しいということですね。学習の基本は読み書きそろばんって言いますよね。 私もそれだけは一応子供にね教えたつもりです。読み書きそろばん、ある面で足し算ができないと掛け算はできません。ひらがなを教えないで漢字をいきなり教えることはできないんです。例えばサッカーでは走る、蹴る、ボールを受け止めるという基本動作ができないとゴールは目指せません。その基本をもう身につけさせる、もうなんて言うんでしょうねっていうのは非常に重要なことです。2番目、基本ができないと積み上がっていかないということです。まあ成果が上がりにくいというのか、どんどん伸びていかないっていうことですよね。建築は基礎工事が重要だと言いますよね。先日、地震がありましたよね。今回の地震はちょっと長かったんじゃないですか。かなり揺れましたよね。私も教会にいたんですけれども結構揺れて、でもまあここはかなり基礎工事がしっかりしているので簡単には崩れないっていうふうに思っていましたし、まあ大丈夫だなと思っていたんです。で、建築物が大きければ大きいほど基礎工事は大事です。そうですよね。それを手抜きしていたら地震があったら崩れてしまいます。ある意味で私たちが何かに行き詰まる、人間関係に行き詰まったり仕事に行き詰まったり勉強に行き詰まった時に、基本基礎をもう一度やり直してみる、基礎的なことを自分はおろそかにしていない、いないだろうかと考えてみると意外に打破していくことがあるんです。基本ができているのかどうか、また基本とは何なのか、これは非常に重要なことです。3番目、基本とは応用力、表現力、想像力が生きるための新しい扉を開くためのすべてだと言った方がいます。なるほどなって。まあ新しい扉を開くためのすべてですから、 DNA を基本を DNA に刻まなければならないっていうことですね。それは実は信仰生活も同じなんです。例えば何年経っても祈れないのよね、私はなかなか祈れないんですっていう方がいます。それは祈りの基本である主の祈り、イエス様が教えてくださった主の祈りを本当の意味で祈ってないからです。身につけていないからです。単に唱えることではありません。主の祈りをの一つ一つの意味をきちんと学んで身につけていないから発展していかないんです。また聖書がいつまでもなかなかわからない、読んでも意味がわからないという方はガイドともなる基本の教えを受けていないからなんです。私たちは、まあ、去年今年度ですね、その基本をもう一度みんな全員が学ぶようにということで一つの目標というんですか、アルファコースを全ての人が受けれるようにというふうにしてきました。受けれない人には私もインターネットで流しています。それをどのぐらい読んでるか、まあ開いてすぐにそのままにしているか、それぞれだと思います。ただ言えることは、基本の教えがないと私たちの信仰は深めていくことはできないということなんです。ヘブライ人への手紙の6章の1節から2節、この御言葉を皆さんで読んでみたいと思います。いいですか。はい。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、種々の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復 活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの初歩を離れて成熟を目指して進みましょう。ここに基本的な教えを学び直すことはせずということですから、何回も学んでいるんですよ。このイエス様の時代、皆さん大丈夫ですか？基本的な教えしっかりとしてないで成熟を目指すことはできないんです。で、この基本的な教えがここに書いています。1番目、まず悔い改めですよね。これはアルファコースの中の罪とか救い、イエス・キリストの贖い、また人間についての基本的な学びがあって、悔い改めとは何かが分かります。次は信仰です。これは信仰とは何かと同時に、信仰の対象である神について、また聖書について教えられなければ信仰が何かが分かりません。アーメンですよね。そして種々の洗礼、これは水のバプテスマと聖霊のバプテスマという両方あります。教会とは何か、洗礼を受けて教会になります。では教会とは何なのか、また聖霊のバプテスマ、聖霊についても基本的な教えを受けなければなりません。安守について4番目、これは献身と関わることですが、学んでいない人も多いかもしれませんが、実は手を置くという動作、特に頭に手を置いて祈ることは非常に重要な意味があります。軽々しく誰もがしてはいけないんです。どんな時に誰がするかについて聖書に書かれています。それを押さえている必要があります。復活について、これは基本の基本ですよね。洗礼式の時に、あなたはイエス・キリストの復活を信じていますかと聞かれます。これもきちんと学ばなければいけません。そして審判、神の裁きです。この神の裁きを知ることは、つまり天国と地獄について、まあ芥川龍之介もね、よくそのテーマで語り、本を書きますが、再臨とか観難時代、景挙について学びます。実は最近ね、私何人かの方々に聞いています。天国と地獄に私は連れて行かれた、この集会に出たら、まあメッセンジャーがそこに導いて、なんて連れてってくれたとかね、そういう話を直接聞いたことがあるんです。そして地獄に行ったらお姉ちゃんがいたとか、またこの人がいた、鞭を、悪霊に鞭を打たれていたとかいう、そういうことも読んだこともあります。でも皆さん、地獄について基本的な学びを受けていたら、これは間違いだと分かります。なぜなら、地獄というのは神様の最後の審判、それがない、その後で神様に裁きの結果行く場所だからです。今は地獄には一人もいないはずですよ、違いますか？そして地獄は悪魔や悪霊たちもそこに投げ込まれるんです。そこで悪霊が人間を鞭打ってるはずがありません。自分も苦しむんですから。死んだ方々が行くのは黄泉の国です。そこは死んだ者たちが集まる家だと旧約聖書に書かれています。 黄泉と地獄を区別しないで、あれこれ言っている話に耳を傾けてはいけません。アーメンでしょうか。皆さん、こういう基本的なことをきちんと身につけていないと、私たちは簡単に騙されてしまうんです。黄泉とはどういうことか、それは聖書に書いています。でも私たちは細かいことまでは分かりません。ただイエス・キリストを信じなかった人は黄泉に下る、イエス様を信じた者は神のもとに帰る、そのことは聖書の基本的な学びを学んでいたら分かるはずです。ホセア書の次ですか、4章6節に非常にドッキリくるような御言葉が書いています。それは、私の民は知識がないので滅ぼされる。知識がないために滅んでしまう、堕落していってしまう、信仰から離れていってしまう人はたくさんいます。騙されてしまう人もいます。もう一つ、これはね、この前後ね、皆さん時間があるときに読んでみてください。イザヤ書42章の19節、私のしもべほどの盲目の者が誰か他にいようか。神様が嘆いているんです。私のしもべだとあなた方は言うが、けれどもあなた方は盲目だ、目が開かれていない、何にも分かっちゃいないじゃないか、そのようにおっしゃっているんです。私たちはこのような嘆きを神様に持ってほしくないと思いませんか。実はカナンプレイズチャーチでは、この基本的な教えの中に悪霊についての学びも入れています。実は悪霊について、サタンについても、とても大切な基本の教えです。今日はこれから前半は今までの話として、イエス様が信じる者に約束した基本的な御言葉から、この悪霊についてちょっと考えてみたいと思います。イエス様が十字架にかかる前にお弟子さんたちに約束した言葉があります。それがマルコの福音書16章17節です。これも皆さんで読んでみましょう。いいですか。はい。信じる者には次のような印が伴う、彼らは私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る、手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒される。実は印の基本とも言うべき言葉でもあるんです。信じる者、イエス・キリストを信じた者には次のような印、印というのは神様が間違いなくおられる、存在していることのを証明する出来事です。必ずしも奇跡とは限りません。ここに真っ先に悪霊を追い出すことが書かれているんです。これある意味で順番なんです。イエス・キリストを信じた者は私の名によって悪霊を追い出し、ということは信じる前には私たちは、聖書に書いています、サタンの支配下、悪霊の支配下にあったということなんです。ですからそれを追い出す、関係を切らなければならないということです。それから新しい言葉、つまりこれは聖霊に満たされなければ新しい言葉は語れません。 聖霊、悪霊との関係を切り、罪との関係を切らないうちに、例えば異言で話しましたとか、こうでしたとか言っても、ある意味でそれはすぐに聖霊のことは消えてしまいます。私はあまり信用しません。それが偽りだとかいう意味ではないですよ。あまり意味を持たないと思っています。で、そしてそれから手で蛇をつかむというのは、サタンやに勝利していく主権を私たちが持つということです。蛇というのはサタンの違う名称でもあるんですよね。それを私たちが掴むんです。主権が私たちになっている。今まではサタンの支配下にあった私たちが、今度は自分自身が主権を持ってサタンの働きを掴む、蛇を掴むことができるということです。その権威が与えられているので、それに立つことができるんです。そして毒を飲んでも決して害を受けない、ある意味で日常生活の保護というのか、神様の守り、安全ですよね。私これ、なぜ毒を飲んでも決して害を受けないってこの言葉が入っているのかな。今の時代、本当にその食べ物でっていうのは、もう後々非常にこれは重要な言葉になると思います。きれいなものを食べたくても食べれない時代に入っていきますよ。もしかしたらその時に毒を飲んでも決して害を受けない、神様が私たちの生存、命を守ってくださるという信仰です。それから手を置けば癒されるという奇跡が行われていくんです。この順番を私たちは押さえていなければいけません。印の最初に、神がおられることの最初に、まず悪霊を追い出しと書いています。実は悪霊には様々な名前で聖書に書かれています。新約聖書には汚れた霊、あそこに出てます、一つ一つ、占いの霊、七つの霊、病の霊、物も言わせず耳も聞こえさせない霊、世を支配する諸霊、不従順な者たちのうちに今も働く霊、天にいる悪の諸霊、惑わす霊、反キリストの霊、カエルのような汚れた三つの霊、旧約時代には迷わす霊、深い眠りの霊、偽りを言う霊、淫行の霊、欲望の霊などです。イエス様は生涯の3年半の生涯、大部分まず人々からこうした悪霊を追い出されたことを、福音書を読んだら何度も目にします。そうですよね、イエス様がいつもしていたことです。それから病を癒していったんです。イエス様がある悪霊を追い出された後でこのように言われました。それはマタイの12章の43節から45節に書いています。これも皆さんで読んでみましょう。いいですか。3、はい。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休み場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうと言う。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。その悪い時代の者たちもそのようになろう。この御言葉をじっくり読むときに、一つの 悪霊の基本的な生態について記されているのがわかるんです。1番目、悪霊は人を住みかにしているが、人から出て行ってもまた戻ってくるということです。2番目、悪霊は休み場所、つまり住まいをいつも探しているということです。ここに書いている砂漠というのは、原文では言語では水のない場所、まあ砂漠のようなところと言われています。そこに行きなさいって命じられていくんですよね。古代から聖書でも聖書にも書いていますが、砂漠とか荒野は悪霊が住み着いていると言われていたんです。3番目、人間の体を我が家と言ってるでしょ。我が家に戻ろう、失礼ですよね皆さんね。我が家といって最もくつろげる場所と思っているんです。私が思ってるわけじゃないですよ。私の家はね、くつろげますよ。もうとっても、はい。でも、悪霊はね、私たちの体、人間の体を我が家と言って、くつろぎたいと思っているんです。そして住まいが空っぽ。つまり、主がいないと、自分よりも悪い7匹ってわけじゃなくて、まあ何匹ものね、悪霊を連れてきて住み着くということです。ということは、悪霊というのはね、大きくもなり小さくもなるということです。自由自在なんでしょうね、きっとね、形にね。で、5番目に、悪い時代の者たちもそのようになる。今こそ悪い時代はありません。ですからこれはイエス様の時代のことだけではないんです。私たちはこの基本的な生態を覚えている必要があります。心に留める必要があるんです。で、実際どういう人が悪霊にとって、人というよりどういう心が悪霊にとって快適な住まいになるかということなんですけれども、次々読んでいきますよ。1番目、人を許さないでいたり、怒りや恨み、嫉妬に心を支配されてしまうとき。サウルのような人がそうでしたよね。皆さんは大丈夫ですね。皆さん平和な顔しているので大丈夫だと思います。2番目、堅くなな心のままでいるとき、イスラエルの民のように、うなじの怖い民、つまり頑固でへりくだることをしない、自分のあり方や考え方、プライドを曲げない、折らない、そうした心です。3番目、汚れた事柄に長時間体と心を使ってしまう時です。汚れた霊と何度も聖書に出てきます。イエス様は汚れた霊を追い出されました。汚れた事柄は性的な事柄、もちろんそうです。今はネットでも簡単に汚れた画面が出てきます。多くの人々がそのターゲットになっています。簡単に思いが汚されてしまう、目が汚されてしまう、耳が汚されてしまうんです。でも性的な汚れだけではありません。ゲームの世界にもいっぱいあります。ゲームには魔術とか占い、そうした類のものがたくさん入り込んでいます。これは霊的な汚れです。ハリーポッターなどの映画や読み物にはまっている人は間違いなく汚れた霊が入り込んでいます。そういう人はきちんと汚れた霊を追い出さなければいけません。アルコールに溺れていたり、自分の心や体が そうしたものにはまっていたら、そこには汚れた霊がいるということを覚えていてください。これは聖書に書かれている事実なんです。そして4番目、まことの神以外のものを拝んだり頼ったりしている時です。神様以外のものにいつも拝んでいる、そういう時にはそのものがその人を支配していきます。そして5番目、人を裁いたり悪口を言い続けたり、反面恐れや思い煩い自己憐憫に気分が塞がれてしまう時、そうした時にも悪霊は喜んでやってきます。また最後ですが、もちろん私が言ったこと以外にもあるんですよ。代表的なのだけ言っています。6番目は罪のない人の血が流れた時です。殺人とか堕胎もそうです。また暴力や盗みなど体で罪を犯し続けている時、悪霊はその人を住まいとします。なんて居心地がいいんだろうっていうふうになるわけなんですよね。空っぽだということはそこに主がいないということです。自分自身が主になるわけではありません。それは自分を神とすることです。私たちの人生、この世界は私が中心に回っているわけではないんです。神様が私たちを作られ、この天地を作られた神様が中心に回っているんです。ですから私たちの心の中にもこの神様を主としてお迎えしなければならないんです。その主としてお迎えしていない人は悪霊がやってきたり、自分自身が神様のように君臨しているということなんです。それが空っぽの状態と言われるんです。皆さん、ああこれは私には関係ない、大丈夫だと言わないでください。そうした傲慢やプライドは最も神様が憎まれるものなんです。皆さんでもう一度このマルコの16章の17節を読んでみたいと思います。ピアノ弾いていただけますか。いいでしょうか。3、はい。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒される。皆さん何度も言います、この順番を間違わないでください。聖霊に満たされたい、もっと神様にから喜びや愛や力を受けたいと願っているから方は、本当に悪霊と手を切っているのか、罪と手を切っているのかを考えましょう。その上でそれを追い出すんです。主権を私たち自分自身のもとに、ある面で自分が悪霊に支配されるのではなくて、イエスの御名によって私たちが主権を取っていくんです。そのような新しい年にしていただきたいと思います。目をつぶってください。皆さん、今本当に神様の前にお一人お一人出てほしいと思うんです。私は悪霊なんかには全く関係ないわ、汚れた思いだって持ったことない、悪い思いを持ったことない、神様に愛されているし大丈夫。皆さん、今はそのように思わないでください。 私たちの心の隙間に悪魔は忍び寄ってくるんです。誰もが神様の前にへりくだる必要があるんです。今心から私たちは神の前に悔い改める祈りをしたいと思います。天のお父様、あなたはイエス様をお使わしになって悪霊の住まいとなっていた私たちをこの悪霊から解放してくださるために一人子イエス様をお使わしくださったことを心から感謝いたします。イエス様は3年半の間に汚れた霊、病の霊、占いの霊、たくさんの悪霊たちを人々から追い出してくださいました。ですから今私たちもまた改めてそのことを願います。私たちの人生から、私たちの心と体から全ての汚れた霊出ていきなさい。私たちの心から憎しみや人を許さない思い、恐れや思い煩い、神様の喜ばれない思い、イエス・キリストの御名によって出ていきなさい。どうぞ私たちの体も清めてください。もしもこの中に性的な汚れ、またゲームなどどうしても魔術的なものに、あるいは自分が支配、そこから抜け出せないというようなものにコントロールされている人がいるならば、イエス・キリストの御名によって悪霊を出ていきなさい。その人から手を離すように命じます。そして神様、私たちが清い神様の霊、聖霊に満たされるようにどうぞ祝福してください。新しい歩みを聖霊によってすることができますように、ここにおられるすべての人の上に神様がその救いと解放をもたらす一年となりますように、祝福してイエス様のお名前によってお祈りいたします。